今日お読みいただきましたところはですね、主イエス様が弟子たちの中から12人の使徒を選ばれた出来事の記されている箇所ですけれども、その中にキリスト者とはどのようなものなのか、また教会とはどういうものかということが表されているわけです。つまりキリスト者とは主に選ばれたものということが言えるわけです。私たちが教会に来るようになったきっかけというのは、人それぞれによって違うわけですね。しかし、教会に来た頃は、自分の意思で来ていると、そのように思っていました。しかし、やがて信仰が与えられますと、神様が私を教会へと導いてくださったと、そのように思うようになるわけですね。不思議ですけれども、必ずと言っていいほどそうなってくるわけです。自分の思いで、自分の考えで教会に来たという思いから、神様によって導いていただいているというふうに変えられるわけですね。実はこの逆転、が重要なわけです。私がという主語から神様、イエス様がという主語に変わるわけですね。それは信仰は神から与えられたものだということを意味しています。また信仰が与えられることによって私の命、私の人生が神様によって与えられたものであり、神の選びの中にあるものということに私たちは気づかされるわけですね。今日の13節のところに、イエス様が山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきたとあります。私たちも神様によって、イエス様によってこのところに呼び集められた存在であるということ、そしてイエス様が山に登って、そこでイエス様は神様との交わりや祈りの時を持つということをされました。イエス様が山に登られるというのは、ただ単に山登りが好きだとか、また体力を作る健康のためということではありませんよね。そこには父なる神様との交わりを持つ、そこで父なる神様に祈るという、そのためにイエス様は山に登られたわけですね。そしてその祈りの中で、弟子たちの中から12人の使徒という呼ばれる人々を選ばれたわけです。この12人を選ばれた理由は何であったのかっていうことは聖書には記されていません。ただ、これと思う人々を呼び寄せられたとあるだけですよね。私たちは選ばれたというとすぐに、どういった理由や基準で選ばれたんだろうかっていうことを思うわけですね。まあ、いろんなスポーツなんかにしてもそうです。レギュラーに選ばれるということ。それは何らかの技術的なこうものを持っている。また、そうですね、ずば抜けた才能がある。また、こう、 うまくチームをまとめるとかですね。そういったいろんなことが考えられるわけですね。また社会においても、いろいろなこう会社なんかでは、役職がこう与えられる。同僚よりも先にこう上の地位が与えられたりですね。そういったふうにこう選ばれる ていうことがあるわけです。それぞれには理由があるわけですね。で、そういった理由も私たち周りの人々、また選ばれた本人もある程度は理解ができるわけですね。しかし今日のこのところで、主が選ばれた12人の人たち、そこにはこれと思う人々というふうにしかないわけです。旧約聖書ではこのところを御心にかなったものというふうにあります。つまり神の御心にかなったもの、その人々を主は選ばれたわけですけれども、弟子たちのこの人になる前の職業や経歴はどうだったのか。ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネは漁師でありました。福音書の最初のところにはそういったことが記されてあります。そしてこのヤコブは十二使徒の中で最初に殉教した人物でありました。またヨハネという人。彼は福音書や手紙を書いた人物ですね。そして彼が書いた福音書や手紙の中には愛について多く記されています。互いに愛し合いなさいとか、神は愛であるとかですね。そういった愛についてたくさんのことが記されてあります。ですから彼は愛の使徒とも呼ばれているわけですね。しかしヨハネが使徒として選ばれたときは、今日のところを見ますと、雷の子らとあるわけですね。ルカによる福音書9章51から55節には、イエス様と弟子たちがサマリアに行かれたときに、人々がイエス様を歓迎しなかった。そこで、ヤコブとヨハネがこのように言っているんですね。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように、天から火を呼び求めましょうかというふうに言ったエピソードが記されているわけです。こう、なんとも荒々しい気象、激しい人物であったということが言えるわけですね。もちろんイエス様はそんなことを言った彼らを戒められましたけれども、ですからヨハネは雷の子と呼ばれていたのかもしれません。またフィリポやバルトロマイについてはあまり詳しいことは書かれてありませんけれども、マタイという人物、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、マタイは徴税人ですよね。税金を集める、徴収する人物です。彼はローマのいわば手先のようになって、ローマ帝国が決めた税金を同胞のユダヤの人々から集めるわけですね。しかし決まった金額以上のものを集めて私腹を肥やしていた。ですから同胞からは、決して救われることがない罪人のような扱いを受けていたわけですね。嫌われていた存在です。一方、熱心党のシモンという人の名前が記されてありますね。この熱心党というのは、ローマからの独立を果たすためには、武力闘争も辞さないという、まあ、過激な人物であるわけですね。まあ、いわば政治的な過激派のようなものと言えるわけですけれども、ですから、徴税人と熱心党の人が一緒にいるだけでも不思議なわけですね。片っぽは、ローマの手先。片っぽはローマに反旗を翻している人々です。そして最後に、イスカリオテのユダという名前が記されてあります。しかも、聖書のその御言葉の最後には、このユダがイエスを裏切ったというふうに記されているわけですね。どうしてイエス様を裏切るような人が使徒として選ばれたのか。 イエス様の目が節穴だったのか。いえ、決してそうではないわけですね。イエス様はこのユダが裏切るということをご存知の上で人として選ばれました。ユダだけではありません。ペトロもそうですよね。彼もイエス様が捕まった時にそのところへ行きます。そしてイエス様を三度知らないというふうに言ってイエス様を裏切りました。またトマスはどうでしょうか。トマスもイエス様が復活されたことを聞いてもあの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないと言ったわけですね。他の弟子たちが復活のイエス様とお会いしたときトマスはそこにいなかった。だから他の弟子たちがイエス様が復活されたと言ってトマスに伝えても彼は信じなかったわけですね。しかしイエス様が十字架にかかられる前、私は十字架にかかって死んで三日目によみがえると何度も言っておられたわけですね。なのに信じなかった。自分の目で見て、そしてその手を傷跡に入れなければ信じないとまで言った。こうなると、どうしてこの十二人が選ばれたのかっていうのがわからなくなるわけですね。高い教育を受けた者でもなく、すぐカッとなる短気な者がいる。また、人々から嫌われていた者、武力闘争するような人、そしてイエス様を裏切った者までいたわけですね。何か単なる寄せ集め集団のようにも思えるわけですけれども、他にもっとマシな人物がいなかったんだろうか。そのようにも思います。しかし、これが神の選びであるということなんですね。私たちもなんで選ばれたのか。なんで今ここにいてるのか。どうして私たちがイエス様を信じ、自分の罪を悔い改め、救われたのか。イエス・キリストの十字架が私の罪のためであったと信じることができるようになったのか。その理由はわからないです。もっと優しくて賢くて行動力のある人に比べたら私たちは本当に取るに足らないものかもしれない。でも私たちが選ばれ、今ここにいるわけですね。私たちが選ばれたのは、私たちの側に理由なんてないわけです。ただ、神が憐れに、私たちを愛し、私たちを選んでくださった。それしかないわけです。もし私たちが選んだなら、間違うことがあるわけですね。日本人は昔からいろんな宗教を好んだりするわけですよね。ですから、神社とかお寺なんかに行ってですね、拝んだり手を合わせたりします。そしてそこで拝んで願い事を言って、ダメだったらまた違うところに行きます。あ、この神社、ここの神さんあかんわ。願い事聞いてくれない。あっちに行こう。で、あっちに行って、まだそれでお願いして、あ、ここもあかんわ。っていう感じで、点々とすることもあります。それは、私たち自身が、そういった、いわば、神を選んでしまう。それは偶像の神だから。でも、私たちを選んでくださったのは、唯一の誠の神様ですね。ですからこの神様の選びには間違いがないということです。そして それが私たちの救いの確かさの根拠であるということ。決して間違いのないお方、完全なお方が私たちを選んでくださり、救いへと導いてくださった。救ってくださった。私の罪のために十字架にかかってくださったお方。だからこそ、私たちの救いは確かな救いであるということが言えるわけですね。神が私たちを選び、そして信仰を与えてくださった。だから私たちは救われているという確信を持つことができるわけです。ヨハネ15章16節に、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだとある通りですね。神の選びに決して間違いはないわけです。ではどうして多くの弟子たちがいる中で、この12人の人を選ばれたのか、なぜ12人だったのかということですね。1ダースが12だからっていうことではもちろんありませんよね。ただ単に12人を選んだ、闇雲に選んだということでもないわけです。そこには旧約以来の神の救いのご計画があるわけです。創世記35章の22節の後半から26節のあたりにですね、神の民のヤコブですね、アブラハム、イサク、ヤコブ。このヤコブから12人の息子が生まれるわけですね。そして、このヤコブは後にイスラエルという名に変えられますけれども、そのイスラエルの国が、このヤコブの12人の息子から12部族が生まれ、イスラエルの国が作られるわけです。イエス様は、ここで使徒を12人選ぶことによって、ここから新しい神の民、新しいイスラエルを作ろうとされたわけなんですね。今日の御言葉の中にこうして12人を任命されたとの言葉には、12人を作られた、まあ、10人を作りという意味がある言葉であるわけですね。イエス様は12人の人を新しいイスラエル、新しい神の民として創造されたということが言えるわけです。今まで見てきましたように、この12人は本当に賭けの多い人々であったわけですね。ですが、イエス様によって神の民として新しく作られた者たちです。私たち一人一人もそうではないでしょうか。私たちがどういう性格であるのか、またどういった能力があるのか、どんな経歴を持っているのか、そんなことは関係ないわけですね。それよりも大切なのは、イエス様の選びの中で私たちは新しく作り変えられたものであるということ。それはイエス様によって新しい命が与えられたものとして、主からの新しい使命が与えられました。そして、新しい生きる目的を与えられたものとして、作り変えられたんだということが言えるわけですね。イエス様が何の目的もなしに、12人の使徒を選ばれたわけではないわけですね。そこには明確な目的があります。この目的は、すべてのキリスト者が選ばれた目的であり、キリストの教会が立っている意味であるわけですね。教会の本来の目的を指しています。今日の14、15節のところに、そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。 彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す機能、権能を持たせるためであったとあるわけですね。私たちも一人一人に神様が賜物を与えてくださり、そして私たちは選ばれたものとしてこの教会に私たちは集っているわけですね。一人一人の性格も違うわけです。与えられた賜物も違います。そしてそんな私たちがキリストの体なる教会の枝として、それぞれの神様から与えられた使命、目的を持ってこのところに集っているわけですね。イエス様の救いの御業に仕えています。そしてその御業を受け継ぎ継続するために、イエス様は人を選ばれた。そしてそこにキリストの教会を建てられたということ。私たちもキリストによって選ばれたものとして、そしてこの教会に集い、この教会が建てられているということですね。教団創立記念礼拝として、今教団には125の教会があります。その教会の一つ一つが神様に選ばれた人々が連なり、そしてその教会が立て上げられている。そしてその教会が集まって私たちの教団があるわけですね。このイエス様の救いの御業に仕えるとは、神の福音、イエス・キリストの福音を述べ伝えるということ、神の国の到来を告げるということです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われています。その際に何よりも大切なことは、その伝えるべきこと、また告げていくべきことが何であるかということが分かっていなければ伝えることができないということです。私たちがイエス・キリストというお方がどういうお方であるかということ、私の罪の身代わりに十字架に死んでくださったお方、そのことによって私の罪が許され永遠の命が与えられた、それほどまでに罪深い私を愛してくださっているんだということ、そしてそういった人々が主に選ばれ集められた、それが教会であるということを私たちが知っていなければ、人に伝える、告げるということができないわけですね。イエス様がこうして12人の人たちを選ばれ、そしてイエス様のそばに置かれた。それは主がなされているその御業を見せるため、主が言われたその御言葉をしっかりと聞かすため、そして主のなされているすべてのことを受け継ぐために、主はそばに置かれたということですね。救いとは、私たちのために十字架にかかられたイエス・キリストというお方を抜きにして理解したり伝えたりできるものではないからです。キリスト教の教理を頭で理解していても、それによって救いに預かるということができないわけですね。もちろん様々なキリスト教関係の本を読むということは無駄ではありません。そこには大切な意味もあります。しかし、いくら準備していても、 私たちが本当に人格的にイエス様ご自身を知っていなければ伝えることができないわけですね。そして私たちが救いに預かっているということ、そして私たちが神に愛され、神を愛している。イエス様に愛されるものとして、イエス様を心から愛しているということを、私たちがもう一度しっかりと心に刻み、イエス様との交わりに生きるということですね。このお方の御声に聞き従っていくということ。その意味で、キリスト教を伝えるとは、イエス・キリストご自身を私たちを通して証しする、伝えていくということであるわけですね。しかし、イエス様のそばにいるということは、イエス様を伝えるためだけではないわけなんです。イエス様のそばにいること自体が、救われる上で何よりも大切なことであるからです。そして、私たちは、イエス様の救いに預かり、イエス様と共に生きている。私たちがイエス様のそばにいるものとして選ばれたものであるということ。こうして、キリストの体なる教会に集い、主を礼拝し、主に祈り、主に賛美を捧げる。私たちはいつでもどこでも、イエス様のそばにいることによって、主が語られるその御言葉に触れることができるわけですね。この耳で聞くことっていうのができないかもしれない。直接イエス様の御声を聞くことはできないけれども、聖書を通し、祈りを通して、私たちは心の耳で主の御声を聞くことができるわけですね。心の目で主を仰ぎ見ることができるわけです。そして、いよいよ、イエス様の救いの御業に作り変えられていくわけです。イエス様の御業、それに私たちが仕えるものとして、主に選ばれ、このところに集うものとして、私たちは主を明かしていくことができるわけですね。より深く、豊かに、イエス・キリストというお方との交わりの中に生きるものとされるわけです。私たちが口先だけでイエス様のことを伝えても、誰もイエス様ご自身を理解することはできないでしょう。しかし、私たちが心から主に仕え、主の御声をしっかりと心に刻んで、主を明かしていくならば、私たちは、私たちを通して、私たちは主に用いられるものとして、主に選ばれたものとして、素晴らしい主の愛を伝えていくことができるわけです。イエス様は、私たち以上に私たちのことをご存知であります。そして私たち自身よりも、私たちの近くに、おられるわけですね。私たちのうちに住んでおられる内住のキリストによって私たちはこのところへと集められた。主によって選ばれ集められたもの。そして主の御業を、主の素晴らしいご愛を伝えるものとされたわけですね。そのことをもう一度一人一人が心に刻んで会いましていただきたいと思います。私たちは主に選ばれたものであるということをお祈りいたします。